今日の別の引用箇所、聖書の引用箇所をお読みいたします。新命記の28章の1節から14節まで、旧約聖書の320ページです。28章の1節から14節。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は主のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたの籠も、骨鉢も祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。地はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる民として立たせてください。地上のすべての国々の民はあなたに主の名がつけられているのを見て、あなたを恐れよう。主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが、借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神、主の命令にあなたが聞き従い、守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、尾とはならせない。ただ上におられ、おらせ、下へは下されない。あなたは、私が今日あなたに命じるこのすべての言葉を離れて、右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。
詩編の中で、ダビデは、次のように告白して明かしたのです。私は悩む者、貧しい者です。あなたは私の助け、私を助け出すからです。ここから入った方が、あ、向こうか。聞こえますか？鉄兄弟。聞こえますか？この間誕生日だったね。おめでとう。ちょっと抵抗だね。ありがたいね。宮中何歳でしたか？九州、7歳かな。ねえ、はい。まあ、鉄兄弟もね、いろんなことで悩みましたし、苦しみましたし、けども、まあ、見されてから、もちろんまずイエス様、のところ飛んでいきたい。それから 昨年召し上げた奥様のところに行って感謝したいと証しの中で言われたことがあります。もうちょっと鉄兄弟ね本当に、まあ、頭を下げればへるぐたれば主は大いに喜んでくださいます。ダビデはどうして御心にかなう人と呼ばれたかと言いますと、彼はいつも二つのことを言ったんです。私は悩むもの、貧しいものです。まあそれだけだったらもうかわいそうすぎ、希望もない、喜びもない、平安もないからです。ダビデは私はダメだと言っただけじゃなくて、私はダメにならないおかげに頼る、私は悩むもので貧しいものですけど、あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神よ。こういうふうに言える人は本当に幸せなのではないでしょうか。まあ一時建築兄弟もそういう幸せな男じゃないかなと思います。今朝、まあ、今ちょうど、武蔵野、まあ、密席行ってます。まあ審査のためだけなんですけど、まあ今朝ここで寄って本当にもう輝いた顔なんです。まあ仕事人間であった時、やっぱりいろんな重荷と苦しみと悩みがあったんです。もうどういうものからもう解放された。まあ主の御手の中で守られてる、本当に喜んでる。まあ痛みはちょっと大変なんです。強い痛み止めを飲めなければ耐えられない。まあ彼のことをぜひ続いて覚えてください。まあ、先週、三尾田で石井武雄兄弟の葬儀だったんです。私は7歳だったんですけども、まあ、子供がいなかったし、まあ、親戚、まあ、もう年配の親戚は、まあ、一度、まあ、三越前の後で、奥様の後で挨拶してくださったんです。まあ、彼は、まあ、何と言ったかと言いますと、いやあ、竹雄はもうわがままだったけど、やっぱり最近変わった、何があっても感謝感謝感謝というばっかりで、バカバカ親戚として感謝感謝を小さにと呼ぶようになっちゃったそれもやっぱりいい証しなのではないかと思います。まあ、ある兄弟はこの間、まあ、誕生日だったから、まあ、言われたんです。私はもう何にも欲しくない。首都の交わりだけ欲しい。イエス様はもう十分です。結局、私はイエス様必要です。こういうふうに思うようになるものは本当に幸せなのではないでしょうか。前にも話したように、イエス様を信じることではもう結構です、けど十分じゃない。多くの人はイエス様を信じてますけど、まあなんとかなる。イエス様はいてもいなくても、自分で考えて自分で行動して、結局初めから終わるまで自分自分おまけじゃなければ一体どういうことかと初めて考えるんです。けども私はどうしてもイエス様の守りを導きを必要だと分かる人は幸せなのではないでしょうか。結局人生とは、まあ苦労か祝福かのどちらなのではないでしょうか。ソロモン王は次のように言ったことがあります。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそこに加えない。結局、主の祝福こそが全ての全てであると。まあ、昔の、まあ、祭司たちは、まあ、国民に帰らせたとき、次のように、まあ、言ったのです。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。 主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますようにと。まあ、民数記の6章24節からの書かれている言葉です。結局、主が祝福してくだされば OK。主の祝福がなければ、もう全部結局、意味のないことになります。ですから、かつてのヤコブは心から叫びました。主よ、私はあなたを探せません。私を祝福してくだされません。今の読んできてもらいました箇所の中で結局同じことが確証されています。6節でしたかね、新命記の28章の6節、あなたは入る時も祝福され、出て行く時も祝福される。なんという素晴らしい約束なのではないでしょうか。祝福されるという約束は大いなる勇気づけなのではないかと言えます。人間はいつ祝福されるなのでしょうか。この箇所によると指導的に祝福されるのではない。人間は聞く耳を持っていなければ従おうとしなければ何らかの祝福もあり得ない。主中に対する答えとして主は祝福してくださるとここで書かれています。もう一回一節の二節読みましょうか。ここでもしならと書かれています。もししなければもちろんだね。もしあなたがあなたの神主の御顔によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は主のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、だからだけ次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。まあ主の祝福とは条件付きです。三章の水句の中でも同じ事実が明らかになります。神の国とその人をまず第一に求めなさい。そうすれば、そうしなければ無理。主を第一にすると結局主は祝福してくださる。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。まあすべてが与えられればもうこれこそが幸せなのではないでしょうか。まあ、この新命記の28章の6節に、あなたは入る時も祝福されて、出ていく時も祝福される、素晴らしい約束なのではないでしょうか。例えば私たちはもちろん将来のことは分かりません。明日のことでさえも分かりません。今日の午後のことも分かりません。けども主はここで大丈夫、心配しなくても祝福がある。将来こんなのものとなるかもしれないし、失望されるものであったり、勇気を失わされるものであるかもしれない。孫者は病気であったり、家族の死であったり、心配や悩みにあったり、いろいろと困難なことを経験するかもしれない。まあ将来に対する勇気づけるものがこの北節の言葉なのではないかと思います。本当に素晴らしい約束です。あなたは入る時も祝福され、出てくる時も祝福される、本当に勇気を与える主の約束です。すべての手において祝福が約束されているのです。けどこの主の祝福とはもちろん人間の考えているものではないかもしれない。今朝もある姉妹から電話があって、まあ、彼女の知り合いの人を通して、まあ、集会に来るようになる、大いに喜ぶようになったんですけど、 彼女を連れてきた人がもう紹介に来てませんし、マカにかかって、そしてやっぱりその結局癒されなければだね。まあ彼女はちょうど見舞いに行った時はもうカリスマ的な教会の牧師に言えまして、そしてもう大変な祈りを捧げたそうです。